聖書を朗読いたします。旧約聖書申命記第8章2節から20節、旧約聖書の294ページです。申命記第8章2節から。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物はくるびず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主をたたえなさい。私が今日命じる戒めと法と規定を守らず、あなたの神主を忘れることのないように注意しなさい。あなたが食べて満足し、立派な家を建てて住み、牛や羊が増え、銀や金が増し、財産が豊かになって、心おごり、あなたの神主を忘れることのないようにしなさい。主はあなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出し、炎の蛇とサソリのいる、水のない乾いて広くて恐ろしい荒れ野を生かせ、固い岩から水を湧き出させ、あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめて試し、ついには幸福にするためであった。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。もしあなたがあなたの神主を忘れて他の神々に従い、それに仕えてひれ伏すようなことがあれば、私は今日あなたたちに証言する。あなたたちは必ず滅びる。主があなたたちの前から滅ぼされた国々と同じように、あなたたちもあなたたちの神主の御声に聞き従わないがゆえに滅び去る。新約聖書マタイによる福音書第16章1節から12節。新約聖書の31ページです。マタイによる福音書第16章1節から。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスはお答えになった。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れたと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だという。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。イエスは彼らに、ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいと言われた。 弟子たちは、これはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。まだわからないのか、覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか。またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。そのときようやく弟子たちは、イエスが注意を促されたのはパン種のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、危険な暑さが続く中、健康を支えられて8月第2の主の日の礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。この厳しい夏の日々をあなたの支えの中で歩んでいくことができますように、私たち一人一人を守ってください。主よ、あなたは私たちに恵みによって命を与えてくださり、人生を導き、必要なものを与え養ってくださっています。私たちは自分の力で自分の寿命をわずかでも伸ばすことはできませんし、髪の毛一本すら白くも黒くもすることができません。それなのに私たちは自分の力や才覚によって生きているかのように錯覚し、自分の人生の主人は自分だと主張して、あなたなしに生きようとしています。そのために命の源であり、人生の導き手であるあなたを見失い、本当の支えを失い、迷い出た羊のようになっています。恩知らずの罪のゆえに自ら苦しみに陥っている私たちを憐れみお許しください。その私たちをあなたは今日、恵み深い羊飼いとしてこの礼拝へと招いてくださいました。私たちがこの礼拝においてあなたの御言葉をいただき、悔い改めてあなたのもとへと立ち返ることができますように、そしてあなたの牧場の羊としてあなたに養われて生きていくことができますように、聖霊なる神様がこの場に臨み御業を行ってください。主よ、先週私たちは広島と長崎への原爆投下から80年を覚える時を過ごしました。また今週には太平洋戦争の敗戦から80年を迎えます。過去の戦争によって引き起こされた多くの深い苦しみ悲しみを私たちがしっかりと覚えていくことができますように、そしてその戦争において近隣諸国の人々にも大きな苦しみを与えたことをも覚え続けていくことができますように、広い世界の一員であることを見失い、自分の国のことしか見えなくなる中で戦争が起こったことを悔い改め、国々や民族の間に相互の理解とお互いを尊重していく思いを養い、平和を築いていくことができますように私たちを導いてください。教会の兄弟姉妹の中に病気や怪我による苦しみの中にいる者がいます。あなたが一人一人に癒しと慰めを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。また家族の看病介護にあたっている人たちにもあなたの守りと力づけを与えてください。またいろいろな困難苦しみ悲しみに直面している者、行き詰まりや孤独を覚えている者、人間関係の破れに苦しんでいる者に慰めと支えを与えてください。いろいろな事情でこの礼拝を共に守ることができないでいる者たち、また苦しみの中であなたを見上げることができなくなっている者たちに、あなたご自身が働きかけてくださり、あなたとの交わりの中を歩み、またその交わりを回復することができますよう導いてください。 この礼拝に信仰を求めて集っておられる方々、教会の教えや聖書の教えに興味や関心を持って集ってこられた方々があることを感謝いたします。あなたの御言葉を聞き、あなたと共に生きることの喜びと幸いを豊かに味わわせてください。またキリスト教学校からの紹介で出席した方々に、あなたの恵みが豊かにありますように。皆によって建てられているキリスト教学校の一つ一つを守り導き、そこで学んでいる学生生徒たちがあなたとの出会いを与えられて、人生の確かな土台を示されていきますように、そして教会の礼拝にも集うことができますように導いてください。教会学校に集っている子どもたちと保護者の方々を祝福してください。夏休みの中にいる子どもたちの健康を支え、あらゆる危険や誘惑から守ってください。先週全国連合長老会の中高生修養会が行われ、58名の中高生が無事に元気に恵まれた時を過ごすことができたことを感謝いたします。奉仕したスタッフの一人一人にねぎらいを与えてください。また間もなくこの教会の教会学校の夏季学校も行われます。あなたの恵みに満たされた良い時となりますように、参加する子どもたちと奉仕者たちに恵みを満たしてください。夏季伝道実習生である川島和夫神学生が本日の幽霊拝において御言葉を語ります。どうぞその礼拝をあなたが聖霊によって導いてください。川島神学生を祝福し、大胆に自由に喜びを持って御言葉を語ることができますように、そして語る者も聞く者も共にあなたの御言葉の恵みを豊かに受けることができますように、そしてこの教会に連なる私たち一人一人が伝道者を召し出し育て使わしてくださるあなたの御業に喜びを持って預かることができますように、各地の教会で同じように夏季伝道実習をしている新学生の一人一人をもあなたが豊かに養い育ててください。そして東京神学大学における伝道者養成の働きを力づけ守ってください。1階の集会室の柱の耐震補強工事を無事に終えることができました。信仰の先輩たちから受け継いだこの教会堂をこれからも大切に守り、御心に従ってそれを用い、あなたの救いの御業の前進のために仕えていくことができますように、私たちを導いてください。工事に関わってくださったすべての方々に、あなたが祝福とねぎらいを与え、これからの歩みを導いていってください。今、大雨による被害を受けている地があります。苦しみの中にいる人々をあなたが守り支えてください。能登半島地震の被災地の人々とその地の教会のことを覚えています。教会を通し、あなたの恵みの御言葉がその地の人々に届けられ、復興への歩みが支えられますように。ロシアとウクライナとの間に停戦が実現しますように。またイスラエルとハマスの戦いがますます激しくなり、ガザ地区の人々が飢餓に直面しています。戦いをやめ、苦しんでいる人々を支えていくことができるように、国々の政治の責任を負っている者たちを導いてください。貿易や関税をめぐって国々の間の対立が深まっています。その中でこの国の政治は混迷しています。国々が平和な良い関係を結び、人々が人間として尊重される社会を築いていくことができますように、あなたの憐れみと導きを私たちに与えてください。あなたが一人子を与えてくださったほどに、この世界と私たちと愛してくださっていることを知らされている私たちが、イエス・キリストの福音を述べ伝えることによって世界の平和のために仕えていくことができますように、そして苦しんでいる人々のためにとりなし祈り続けていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 賛美歌137番の1節2節5節を歌います。差し支えない方はご起立ください。マタイによる福音書の第16章に入ります。その最初のところには、パリサイ派とサドカイ派の人々が主イエスに天からの印を求めたことが語られています。で、これと同じようなことは12章38節以下にも語られていました。そこでも律法学者とパリサイ派の人々が、先生、印を見せてくださいと言ったのです。それに対して主イエスは、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられないとお答えになりました。本日の4節の答えと全く同じです。12章の方では、その後にヨナの印とは何かが語られ、さらにはソロモン王の知恵を聞くために訪ねてきた南の国の女王のことも語られています。それらのことを通して、印、つまり目に見える証拠を求めるのではなくて、ヨナに勝る、ソロモンに勝るものである 主イエスの御言葉を聞くことこそが大切であることが教えられたのです。しかし本日のところでは主イエスはそういうことを教えるのではなくて、ヨナの印の他には印は与えられないとだけ言って彼らを後に残して立ち去られたのです。それはファリサイ派やサドカイ派の人々に対する決別の姿勢です。12章と同じようなことが繰り返されていますが、主イエスとファリサイ派の人々との関係は確実に悪くなっているのです。でそのことを示しているもう一つのことは、この16章ではファリサイ派とサドカイ派の人々がイエスを試そうとして天からの印を求めたと語られていることです。この言葉は12章にはありませんでした。ここでは彼らは最初から主イエスを試そうとしているのです。でこの試すっていう言葉はこの後何回か出てきます。いずれもファリサイ派の人々が主イエスを試そうとしたという場面です。そして実はこの言葉は4章の1節と3節にも語られていました。そこには主イエスが伝道を始められる前に荒れ野で悪魔から誘惑を受けたことが語られていました。でその誘惑するという言葉が実は本日のところの試すと同じ言葉なのです。4章の3節に誘惑するものとありますが、それは文字通りに訳せば試すものです。つまり主イエスはここであの荒れ野の誘惑以来久しぶりに誘惑を受け試されたのです。天からの印を見せてほしいというファリサイ派とサドカイ派の人々の言葉はあの悪魔の誘惑と同じ意味を持っていたのです。天からの印を求めるというのは目に見える証拠を求めるということです。主イエスこそ神から使わされた救い主、神の子であるということの証拠です。天からのというんですから、神が直接示してくださる何らかの驚くべき印によって、なるほどイエスは神の子であり救い主なのだと納得させてほしいということです。であの荒れ野で悪魔が語ったのはまさにそういうことでした。特に第二の誘惑、神殿の屋根から飛び降りてみろっていう誘惑は、そんな高いところから飛び降りても天使たちに支えられて無事に降り立つことができる、そういう驚くべき印を人々に見せてやればみんながお前を救い主だと信じるぞということです。天からの印を見せて人々を納得させてやれっていうのが悪魔の誘惑だったんです。でその誘惑試みを主イエスは再びここで受けたのです。ですからこのヨナの印の他には印は与えられないと言って立ち去られたお姿は、あの荒れ野において悪魔の誘惑をきっぱりと拒絶されたお姿と重なるのです。で12章においても16章においても主イエスはヨナの印の他には印は与えられないと言ってこの誘惑を退けておられます。でヨナの印というのは、これは12章に語られていたように旧約聖書ヨナ書にある神から与えられた使命から逃げようとしたヨナが大きな魚に飲み込まれ三日三晩その腹の中にいて、そして吐き出されたことによって悔い改めて神からの使命を果たしていったという話です。で12章にはヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたことが、人の子が三日三晩大地の中にいること、つまり十字架につけられたで死んだ主イエスが三日目に復活するということの印であると語られていました。つまりヨナの印とは 主イエスの十字架の死と復活のことなんです。でそれしか印は与えられないっていうのは、主イエスの十字架の死と復活こそがただ一つの印だっていうことです。十字架と復活こそが主イエスが神の子救い主であることをのただ一つの確かな印なのです。でしかし私たちは主イエスの十字架と復活を直接見聞きした当時の人々もみんなが信じたわけではなかったことを知っています。主イエスの復活など信じられないという思いは、これは当時の人々も私たちも同じなのです。ヨナの印、つまり主イエスの復活は理解したり納得するようなことではなくて、信じるか信じないかです。ですからヨナの印の他には印は与えられないっていうのは、主イエスが神の子救い主であられることは何かの目に見える印、証拠によって納得するようなことではなくて、信じて受け止めるしかないことだということなのです。でしかしそれでは目に見える印は全く無意味であり、そんなものは与えられないのでしょうか。そうではありません。主イエスは本日の箇所の2節3節でファリサイ派とサドカイ派の人々にこうおっしゃいました。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だという、このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。これはあなた方に与えられている印がある、それをちゃんと見分けなさいということです。私たちも夕焼けだと明日は晴れ、朝焼けだと今日は天気が悪くなるというふうに空模様を見分けながら生活しています。それはある意味天に現れる印を見分けているということです。そういうことを毎日しているのに、時代の印は見ることができないのかと主イエスはおっしゃったのです。それはどういうことでしょうか。ファリサイ派やサドカイ派の人々が求めたのは天からの大きな印、つまり奇跡でした。しかし主イエスはそれに対して、あなた方の毎日の生活の中に印が与えられている、その印を見なさいとおっしゃったのです。時代の印が与えられているとありますが、時代のというふうに訳すと社会の情勢とか、あるいは人々の風潮などにどのような印が現れているかという話になります。しかし聖書教会共同訳でも、あるいは以前の口語訳でも、ここは時の印と訳されています。伝文にあるのは時という言葉なのです。でしかしただ均一に流れていく時間、時計によって計られる時ではなくて、ある意味を持つ時、特別な時、そういう意味では機会とかチャンスとも訳せるような言葉です。であなた方の身近なところに、日々の生活の中にそのような時の印が与えられており、それを見ることによって神の御心を知る機会チャンスが与えられている。空模様を見分けるように、そういう時の印を見分ける目を持ちなさいと主イエスはおっしゃったのです。それは私たちに対するお言葉でもあります。私たちも身近なところに時の印、つまり神の御心を知る機会とかチャンスを与えられているのです。それを見分け捉えることを求められている。でどうしたらそれができるんでしょうか。時の印を見分け捉える というのはどういうことなのでしょうか。でこの問いはしばらく保留にしておいて、5節以下を読んでいきたいと思います。で5節には、弟子たちは向こう岸に行ったがとあります。本日の箇所ではここで初めて弟子たちが登場しています。ファリサイ派の人たちを後にして立ち去った主イエスは、先に船に乗ってガリラヤ湖を渡り、で弟子たちはその後を追って五節で追いついたのだと思います。でところがその時に彼らはパンを持ってくるのを忘れていました。慌てて船出したので食料の調達を忘れたのです。しまった、失敗したと思いつつ到着した弟子たちに、主イエスはファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいとおっしゃいました。でしかし弟子たちは4節までのファリサイ派とサドカイ派の人たちと主イエスとの会話を聞いていないので、主イエスが突然パン種と言われたのを聞いて、これは自分たちがパンを持ってくるのを忘れたことを叱られたのだと思ったのです。まあなんとトンチンカンな受け止め方かと思いますが、まあ、何か気になっていることがあると全然関係ない話もそのことと結びつけて受け止めてしまうということは私たちにもよくあることです。特に失敗したという思いがあると、人の言葉がすべて自分の失敗を責め立てているように聞こえてしまうという経験は誰にでもあるのではないでしょうか。まあ、この時の弟子たちもまさにそうだったんでしょう。で弟子たちのその思いに気づいた主イエスはこう言われました。信仰の薄い者たち、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。でこの主イエスのお言葉は、お前たちがパンを持ってこなかったことを責めているのではないから安心しなさいというだけのことではありません。信仰の薄い者たちよと言っておられます。まあ、この言葉はこれまでにも何度か出てきましたが、文字通りに訳せば信仰が小さいということです。主イエスはパンを持ってくるのを忘れたことを叱られたと思っている弟子たちに、あなた方の信仰は小さいとおっしゃったんです。で、それはどういうことなのかが9節以下に語られていきます。まだわからないのか、覚えていないのか、パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか、またパン7つを4000人に分けたときは残りを幾かごに集めたか、覚えていないのか、忘れてしまったのか、主イエスは言っておられます。弟子たちは何を忘れてしまったんでしょうか。それは主イエスが5つのパンで5000人を満腹させて余りも出たという14章の出来事であり、7つのパンで4000人を満腹にさせたという、これは先週の礼拝において読んだ15章の終わりのところの出来事です。いずれの場合にも人間の常識からすれば到底足りることはずのないパンでみんなが満腹するという奇跡が行われたのです。主イエスはそのようにしてご自分のもとに集まってきた人々の空腹を満たしてくださったのです。で弟子たちはそのことを一度ならず二度までも目撃したのです。さらに彼らは主イエスのその御業のために用いられました。主イエスが祈って分けたパンを配ったのは弟子たちでした。でみんなが満腹した後、余ったパンくずを集めたのも弟子たちでした。主イエスの奇跡を彼らは見ただけではなく体験したんです。でそのことを忘れずに覚えているなら、空腹を満たしてくださる主イエスの力に信頼することができるはずだ。それなのに パンを忘れたことを叱られたと思っているところに、彼らの信仰の小ささ、あるいは不信仰があるのです。で、弟子たちは5000人や4000人が満腹したあの奇跡を忘れてしまっていたんでしょうか。そんなはずはありません。あのように大きな体験の記憶がなくなってしまうことなどはありえません。しかし彼らはそれを覚えていることができなかったんです。覚えているっていうのは思い起こすという意味であり、それはただ記憶にあるというのではなくて、それを思い起こし、で、思い起こしたことを現在の自分の生活、行動、思いにおいて生かすということです。弟子たちはあのパンの奇跡を忘れてしまっていたわけではないけれども、それを今言ったような意味で思い起こすことができなかった。言い換えれば、パンの奇跡の体験が、またそれによって示された空腹を満たしてくださる主イエスの恵みが彼らの中で生きていなかったのです。なので、パンを忘れてしまったという自分たちの失敗の中で、主イエスの恵みを思い起こすことができなかった。あのように大きな奇跡の記憶が、失敗して落ち込んでいる自分たちの支えにならなかった。彼らの信仰が小さいというのはそういうことです。で、ここから私たちは大切なことを教えられます。それは、信仰とは思い起こすことだということです。与えられた神の恵み、救いの体験をただ記憶しているというだけではなくて、それを常に思い起こし、それによって自分の現在の歩みが支えられる、それが信仰に生きることなんです。本日共に読まれた旧約聖書の箇所、申命記第8章2節以下は、そういう信仰を教えています。その2節、あなたの神、主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさいとあります。荒れ野の苦しい旅路において、神が天からのパンであるマナによって彼らを養ってくださる、その神の恵みと導きを思い起こすことが求められているんです。で、それはただ記憶に留めておくということではありません。これからの歩みにおいても、いろいろな新しい苦しみ、困難が襲いかかってくる、その時に主なる神がこれまで自分たちを守り導き、必要なものを与えて養ってくださったことを思い起こし、その神の恵みを信じて、その神に信頼して、主なる神から離れずに歩み、困難に立ち向かっていくということが、思い起こす信仰によってこそ可能となるのです。で、聖書が教える信仰の根本は、この思い起こすということにあります。旧約聖書の全体はイスラエルの民に、この申命記が語っているように、エジプトの奴隷状態からの解放と、荒れ野の旅の導き、そして約束の地を与えてくださった、その神による救いの恵みを思い起こさせようとしているのです。そして新約聖書の全体は、キリストの体である教会に連なる私たちに、神が一人子イエス・キリストを遣わして、その主イエスの十字架の苦しみと死、そして復活によって、私たちの罪を許し、新しい命、 永遠の命の約束を与えてくださっている。その救いの恵みを思い起こさせようとしているのです。私たちの信仰とは、聖書に告げられている主イエス・キリストによる救いの恵みを常に思い起こしつつ生きることです。洗礼を受けるというのは、主イエス・キリストによる救いを思い起こしつつ生きる群れに加えられることなのです。そして洗礼を受けた者は、主イエス・キリストの体と血とを表す聖餐に預かることによって、主イエスの十字架の死による救いを思い起こしつつ歩みます。私たちの礼拝も、そこで語られる説教も、そして聖餐も、すべては主イエス・キリストによる救いの恵みを思い起こすためです。礼拝においてそのことを常に思い起こしているがゆえに、日々の生活の中でそれに支えられて生きることができる。でもしこの思い起こすことをやめてしまうならば、私たちは日々新たに襲ってくる苦しみや悲しみ、あるいは自分の弱さや失敗や罪に押しつぶされて立ち上がることができなくなってしまうでしょう。で、ここで先ほど保留にしておいた問いを思い出したいと思います。それは、私たちの身近なところにある時の印を見分け、捉えることはどうしたらできるのかということでした。その答えがまさにこの思い起こす信仰にあるのです。身近なところにある時の印を見分けるとは、私たちの日々の生活の中のごく身近なところにも神のご支配と主イエス・キリストの恵みが示されていることに気づくことです。で、その印を見分けて神に感謝して主イエスと共に生きていくことです。で、それができるためには、私たちは主イエスの十字架と復活による救いの恵みを常に思い起こしていなければなりません。で、それは何度も言っているように、ただ記憶しているということではありません。思い起こすとは、そのことを通して今の現実を見ることです。私たちの直面している現実には、さまざまな苦しみや悲しみや困難があり、また私たちの弱さや罪があります。しかしそれらを主イエスの十字架と復活による神の救いの恵みを思い起こしつつ見つめるのです。ある意味では、その色眼鏡を通して現実を見るのです。色眼鏡で見たらば、現実を正しく把握することができない、独りよがりな見方にしかならない。それは私たちの思いという色眼鏡で見た場合のことです。しかし主イエス・キリストの十字架と復活によって神が実現してくださった救いの恵みという色眼鏡をかけてこの世の現実を見るときに、そこには普通の目では見ることができない隠されている真実が見えてくるんです。神が独り子を与えてくださったほどに私たちを愛してくださっている、その真実です。自分の周りの現実の中に、その隠された神の愛の真実を見出していく、それこそが身近なところにある時の印を見分け捉えることです。で、それによって私たちは自分の生きているこの時を、神の恵みの御心を知り、それに預かる機会、チャンスとすることができるのです。で、この思い起こす信仰に生きることによって、私たちは主イエスがここで注意しなさい警告なさった ファリサイ派とサドカイ派のパンダネから自由になることができます。ファリサイ派とサドカイ派のパンダネとは、印つまり目に見える証拠を求め、それによって納得しようとする思いです。彼らがそういう思いに陥ったのは、神の救いの恵みを思い起こすことができていないからです。神の救いの恵みを思い起こすことができていなければ、自分で救いを、あるいはその確信を獲得しなければなりません。そのために彼らは律法を熱心に守っています。しかし律法はもともとエジプトで奴隷とされていた苦しみから解放してくださった、その神の恵みを思い起こしつつ生きるために与えられたものです。その恵みを思い起こすことなく律法を守っていても、そこには救いの確信は得られません。だからどうしても何か目に見える印、証拠が欲しくなるんです。しかし私たちは、神が主イエス・キリストの十字架の死と復活によって与えてくださった救いの恵みを礼拝において常に示されつつ歩んでいます。罪人である私たちを神がなお愛していてください。一人子の命を与えて、私たちの罪を許し、復活によって神の子として生きる新しい命を与えてくださった。その大いなる恵みを思い起こしつつ生きているのです。その私たちには、もう印はいらないのです。いや、私たちは、日々の生活の中のここにもあそこにも、時の印、神の恵みの印を見出して喜んで生きることができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。天からの印を求めた人たちに対して、ユナの印の他には印は与えられないと主イエスはおっしゃいました。主イエスキリストの十字架と復活こそが、あなたが私たちに示してくださっている誠の印、主イエスが救い主であり神の子であられることの印です。そのあなたが主イエスの十字架と復活を通して与えてくださっている恵みを、私たちは日々の生活の中でも様々な機会を捉え、チャンスを捉えて見つめることができる、そのことを示してくださいました。その印を捉えていくために、私たちはいつも礼拝において、あなたが示し与えてくださっている主イエスキリストによる救いを思い起こしていくことが大切です。その恵みを与えられている私たちは、日々の生活の中にもその印を見出していくことができる、時の印を見分けて生きることができる、そのような歩みをどうぞ私たちに与えていってください。その歩みの土台となるこの主の日の礼拝において、あなたの御言葉によって主イエスキリストの救いの恵みを豊かに示されていく、そのような歩みを続けていくことができますように、そこにおいて示されたあなたの恵みの中で生かされて行くことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。